こんにちは。クリニックコア CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は何についてお話しましょうか。
今日はコロナでもよく聞かれますけど、そもそも肺炎って何なのかについてお伺いしたいと思ってまいりました。
そうですね、コロナで肺炎ってね、当たり前のように、言ってますけども、そもそもね、コロナに限らず肺炎っていう病態があるのであって、そこはね、よく考えたら整理しておく必要がありますね。なので今日はそれをお話ししてみましょう。名は体を表すですから、肺炎ですからね、肺に炎症が起きてるから肺炎なんですよ。で、何かしらの原因が起きて炎症が起きる。炎症っていうのは赤い、腫れる、痛いとかね、肺は痛み感じないですけどね、そういうなんかこう怪我とかした時のトラブルですよね。そういう感じのことが肺に起こってる状態ということですよね。で、一般的にはね、この気道に感染ですね、病原体、ウイルスとか細菌とかが入られた時にこの炎症っていうのが起きることが多いですね。で、この気道の感染症っていうのは幅広いわけですよ。この喉とか、やられてる時っていうのは、風邪ひいちゃったとかね、言ってますよね。これはその気道の中でも上の方、上気道というふうに言って、ある種体の表面に近いところなんで、あんまり重大な問題にはならないわけなんですよね。で、その下気道といって、この気管支とか肺の部分ですね、もっとこの中枢に、体の中に入ってたところですね、ここの部分に強い炎症が起きてる時っていうのは、やっぱり場合によっては、この生命に危険を及ぼす。で、このまさに、喉、それからね、気管、気管支、そして肺というふうな構造になってるわけなんですけど、ここの肺の部分に炎症の主座というかメインの部分があるときに肺炎という言い方をするわけですね。で、なんで危ないかっていうと、肺っていうのはこうまさにガス交換をしている場所なんですよね。肺ってちょっとイメージわかんないかもしれないですけど、スポンジみたいな臓器なんですよ。解剖とかしたことある人じゃないとね、わかんないですけどね。本当に台所とかに置いてあるスポンジ、クシュってこうね、しぼむやつありますよね。あんな感じのがここに詰まっていて、膨大な表面積があると。で、人間、生き物っていうのは酸素を吸って、で、二酸化炭素を吐き出して、で、体に酸素を循環させてエネルギーを作り出してますよね。ここのガス交換、酸素を取り入れる、二酸化炭素を出す、ここの部分を、この膨大な表面積を、その血液がそこで流れていて、で、その空気と接することによって、ここでね、このガスのやり取りをしているわけです。ここの部分が肺炎でメタメタにやられてしまって、このガスの交換能が阻害されてしまえば、当然体にですね、酸素が行き渡らなくなって、命を奪うことがあるということですね。この気道とかもね、もちろん例えば食べ物が詰まったとかって言って、この閉塞してしまえば窒息して死ぬわけじゃないですか。でも、そうじゃなくて、普通にね、喉が痛いとかって炎症を起こしてるぐらいだったら、そうやって酸素をね、取り込めなくなって死ぬってことは考えにくいわけですよね。でも、こういう肺炎とかっていうのはそれが普通に起こりうるっていうことで、その範囲が狭ければね、他の部分がまだ頑張りますけど、これがね、右の肺全部が潰れちゃったってなると、単純に半分になっちゃうし、これも全部の肺になっちゃったりしたら、当然命を奪うこともあるということで危ないわけですね。で、厳密に言うと、肺炎を起こしている時って、この肺の中でもその炎症がどの部位にあるかっていうことがね、結構ポイントなんですよ。スポンジを想像してもらいたいんですけど、肺のこのスポンジの丸のある空間の部分がありますよね。こういったところにもうすごいバイ菌とかがうようよ集まって、もう海とかが溜まっちゃってる状態、これをね、肺の実質の炎症というふうに言います。これに対してスポンジのこのなんていうか構造物がある部分ですね、ここの部分を間質っていうふうに、間の質って書いて間質って言うんですよ。で、ここに炎症が起きることもある。で、当然ひどい炎症の場合の時っていうのはどちらにも炎症が起きるんですけど、特殊な病気の場合はですね、こっちの実質じゃなくて間質の場合、間質の部分ばっかりに炎症が起きるみたいな特殊な肺炎とかもあったりするので、そういうので、あ、こういう病気かなっていうのを、その医師とかはね、診断を下したりするので、このね、肺の中でも実質と間質に一応ね、分かれている分類があるっていうことぐらいは知っておくといいかもなというふうに思いますね。
ありがとうございます。一体何が原因でこの肺炎って起きるんですか？
そうですね、さっきもね、申し上げたように圧倒的に多いのはやっぱ感染症ですね。外から外来のね、この人間にこう 敵対してくるですね、ウイルスとか、細菌、こういったものが入り込んできて、細胞がね、異常な免疫反応を起こしてきたりする。で、そうすると強い炎症が起きるわけですね。圧倒的に、多いのはやっぱりまず細菌、ウイルスの2種類、もちろん寄生虫とかカビとかね、ないこともないですけど、かなり頻度が落ちるので、やっぱこのメインの2つをね、軽く紹介できればと思うんですけど、細菌、いわゆるバイ菌ですよね。この中でね、頻度が高いのは肺炎球菌。これはね、結構世の中の肺炎のね、半分から、場合によっては年代によってはもう 60% から 70% ぐらいまでいくぐらい、この名前が肺炎球菌ですからね、肺炎を起こす細菌として有名なんですね。あとはね、インフルエンザ菌っていう菌があります。これね、すっごい間違いやすいとこなんで押さえておきたいんですけど、インフルエンザってありますね。あれはね、インフルエンザウイルスによる、ウイルスによる感染症なんですよ。でこのインフルエンザ菌っていうのはね、名前が一緒なんですけど、ウイルスじゃなくて細菌なんです。これはね、歴史的にちょっと悲しい過去がありまして、インフルエンザにかかった患者さんから見つけられた細菌だったので、最初勘違いされて、あ、この菌がこのインフルエンザを起こしてるんだみたいな感じでインフルエンザ菌ってつけちゃったんですよね。そしたらその後ね、別物だってことが分かったんですけど、名前がもうインフルエンザ菌ってついちゃったので、ああっていう感じなんですけど、インフルエンザウイルスとは違うね、インフルエンザ菌っていうばい菌がね、いるんです。でもこいつはやっぱり肺炎を起こすね、頻度の高い細菌類の一個ですね。あとはね、クラミジアっていうのがあります。クラミジアっていうと性病っていうイメージがあるかもしれないんですけど、そのね、同じクラミジアグループの中でもね、その性病を起こすやつとちょっと違うやつで、肺炎をね起こすタイプっていうのがあるんですね。これはね、ちょっとクラミジアっていうと分かりにくいから、まあ、ちょっとね、学名が違ってクラミドフィラっていうね、正式な学名がついてたりするので、そういうふうに呼びましょうっていうふうな、なんていうか言われ方もしたりしてるんですけど、いや、ただやっぱりまたなんか学会の方でもですね、いろいろまた揺り戻しがあって、いや別にクラミジアでも間違いじゃないみたいなふうにもなったりしてるので、なかなかねこれ難しいとこなんですけど、まあ、性病を起こすようなクラミジアとちょっと違う、まあ、同じ菌源なんですけど、まあ、やっぱ肺炎を起こしてくるような病原体があるってことですね。あとはまあ一般でも結構有名なのがマイコプラズマとかね、聞いたことあるかもしれないですね。なんかコンコンコンコン咳とか続いちゃって、どうもおかしいみたいな、でもなんか普通の肺炎球菌とかみたいな肺炎でもないみたいな時に、結構若い人でも、ね、なるような、割と顧問な、病原体としてマイコプラズマっていうのがありますね。これもたまにね、散発的に流行するので、今年はマイコプラズマ肺炎が多いとかニュースにたまになったりすることありますね。で次はウイルス、まあ、ウイルスはね、インフルエンザウイルス、これもねすごく有名です。インフルエンザウイルスは大概の場合はその上気道の炎症で済みます。もう熱がすごい高く出て、喉が痛くてつらかったなで終わるんですけど、やっぱり一定の確率で、肺炎を起こすことがあって、まあ、こうなると割と重症ですね。インフルエンザ菌も肺炎を起こすし、インフルエンザウイルスも肺炎を起こすってことで混乱しやすいんですけど、一応別物ですね。あとはまあ最近ね、話題になっている新型コロナウイルス、まあ、コロナウイルスも、まあ、普通のね、無印コロナウイルスっていうのはただの風邪ぐらいしか起こさないんですけど、まあ、このね、新型コロナウイルスっていうのは肺炎の確率がちょっと高いので、だから重症化するってことですね。まあ、あとは世間的にちょっと有名なのは、大人ではほとんど肺炎を起こさないんですけど、子供ね、ちっちゃな子とかだと、ちょっと肺炎を起こして重症化する場合がある RS ウイルスですね、 RSV、いうふうに言ったりするものとかも、まあ、人によっては聞いたことがあるかなというところですね。
ありがとうございます。ちなみに感染症以外でも肺炎って起きるんですか？
そうですね、炎症を起こすようなものがあれば、それは何でも肺炎の原因になるんですね。非常に有名なところだと誤嚥性肺炎というものがありますね。まあ、誤嚥性肺炎っていうのはね、まあ、概念としてはねミックスされてるんですけどね、まず一つは、例えばおえって吐いちゃったとしますね。なんかそのお酒飲みすぎたとかでもいいですよ。でそうすると胃酸ってあるじゃないですか。胃の中にはすごい強い酸があって、これは消毒だったりとか物を消化するのに役立ってるわけなんですけど、この胃酸がこの気道の方に行っちゃってすごいね、むせ込むようなことが起きたりするときって、普通の水が入るのと違って強い酸が入ってきちゃうわけなので、これは大事になりますよね。で、それは酸によってひどい炎症が起きるという、まあ、化学性のね肺炎というふうに言ったりするんですけど、これでまあ化学的に肺炎が起きちゃうこともある。あとは今はね、若い人でもあり得る、なんかウエッと入っちゃった時の胃酸による肺炎ですけど、誤嚥性、普通に高齢者とか寝たきりのご老人とかでですね、もうこの飲み込む力が衰えてる、言った時に普通にねご飯食べたりすると、食道、胃の方に唾液とか食べ物が行ってほしいのに、この力が衰えてると気道の方にちょっと混ざり込んじゃったりすることがあるんですよね。でこの唾液とかが気道の方に行っちゃうと、この口の中にはね当然雑菌がいますし、まあ、当然食べ物とかにもね、それ異物だし、食べ物にもちょっと雑菌がついてたりする可能性があるわけですから、それが入り込むと当然肺炎を起こすわけなんですよ。まあ、これはもうある種ね、究極的には寿命みたいな面もあったりするわけなんですけど、まあやっぱりこのある種感染症としての要素もこういう誤嚥性肺炎っていうのは持ってたりすることがありますね。あとはね、薬剤性っていうこともありますね。まあなかなかね、化学実験とかをしてて 有害なね硫化水素とかそういうのがブワーってこうなんか出たりして、まあ、硫化水素はまあ肺炎以前に普通に危険ですけど、そういうなんか呼吸のね意味として重症は危険な場合もあったりしますけど、まあ化学物質がブワーってこう飛散してそれを吸い込んでしまった時に肺炎を起こしてしまうってこともあるし、まあ、あとはね例えば火事が起きていたりする時にこうすすとかねそういったものをね吸い込んでしまって、いうようなね、まあ、熱とかもちろん化学物質的なね側面もあったりするかもしれないですけど、そういったことで肺炎を起こしたりすることもありますね。で先ほどその肺には実質と間質っていうのがあって、この間質をメインに障害する肺炎で特殊なものっていうのもあったりします。これはね、まあ、そんなにしょっちゅうあることではなく、まあ、比較的稀なものですけど、やっぱりその自己免疫疾患っていって、まあ、本来外敵と戦うための自分の免疫系がですね暴走してしまって自分の体を攻撃してしまう病気の一群っていうのがあるんですね。その中でやっぱりその肺の臓器を攻撃してしまうっていうね特殊な病気があるんですよ。でこれっていうのは肺のね間質スポンジの構造の部分ですね、そういったところにこう免疫細胞が集まってきてこのスポンジの構造の部分を痛めつけちゃうので間質メインにやられる肺炎があるんですね。こういうのをね間質性肺炎というふうに言ったりするんですけど、まあ、この病気とかねやっぱ結構やっぱ治しにくいんですね。やっぱばい菌とかだったら細菌感染とかだったら抗生物質使えばとかっていうふうになるんですけど、まあ、このね間質性肺炎みたいなちょっと特殊な病気だったりすると免疫抑制をするっていうような変わった治療とかが必要になったりすることがありますね。
ありがとうございます。この治療法とか予防法について教えていただきたいんですけど。
そうですね、今もちょっとお話ししたように、まあ、その原因に応じた治療をすれば大丈夫ですね。肺炎ね、まあ、細菌による場合だったら抗生物質抗菌薬を使うっていうのが大基本ですね。でウイルスの場合はその特異的なウイルスに対する抗ウイルス薬っていうのがあるんだったらそれを使いますね。ただそうじゃないこともあります。そういう時っていうのは頑張るしかないんですけれど、まあ支持療法ですね、人間の体が、まあ、回復してくるまでの部分をですね、そこまで命奪われちゃったら困るから、まあ、人工呼吸器つけたりだったりとか、まあ、あとは点滴で補ったのね、体の栄養を補ってあげたりとかね、あとはもちろんですね二次的な細菌感染っていって結局最初ウイルスが原因だったとしても弱ってるところにまたバイ菌が加算に来て悪さをするってことがあるので、やっぱり抗生物質も入れてあげたりとかそういった治療をしますね。で例えば間質性肺炎みたいな特殊な病気だったらその免疫を抑制するようなねステロイドだったりとか免疫抑制薬こういったものを使うというような形で治療しておきますね。で予防という意味ではねワクチンもありますね。もちろん特殊な病気はないですよ。ただやっぱりその細菌感染ウイルス感染、いうことに関して言えばその疾患頻度が高いもの、それから重症度が高いものこういったものに関してはねいくつか、まあ、全部が全部じゃないですけどワクチンというのは用意されています。例えばね肺炎球菌というのは肺炎球菌ワクチンというものが存在していまして、まあちっちゃい子とかにはね別に使わないんですけど一定程度成人になったらまあ一応任意接種扱いですけどね打っていいですよってことになってるので、やっぱ肺炎を防ぎたいっていう人っていうのは自治体とかにね問い合わせて、女性が出る場合もあったりしますからそういうのを打っていただけるといいかなと思いますし、例えばインフルエンザウイルスとかに対してはワクチンがありますよね。でまあ若い人だったらあまり重症化しないですけど、やっぱ高齢になってくると重症化しやすいですからやっぱインフルエンザのワクチンを打っておきましょうとか、あとはね新型コロナウイルスだってまあねワクチン結構話題になってますよね。まあ、そういった形でね、まあ、これはさすがにっていうところは、まあ、人類のね英知を結集してその予防的なね、ワクチンとかも作られてますから、ぜひご活用いただけるといいかなと思いますね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。